芸男子更衣室。
こんにちは、モテゲー男子更衣室です。生徒1の野沢国です。
生徒2の佐々木です。
よろしくお願いします。このポッドキャストは女の子に受けるボードゲームを考える番組です。
今日は何日ですか？
今日は4月19日日曜日13時です。はい、
鼻かむね。
さて今日はですね、はい、早速本題ですが、以前 GS ヒカルさんからお送りいただきましたゲームが2つありまして、うん、今日はそれを持ってまいりました。はい、これは遊んでみようかと思います。
はい、
でね、まだ佐々木君何も見てないので、うん、今このなんていうの、白いポリウレタン的なものに巻いてある状態なんで、うん、開けるところから開封ラジオしたいと思います。じゃあ開けます。ベリベリ。
なんでそんな風に梱包されてんの？自分でしたの？
いや、ヒカルさんから送られてきた時これに入ってた。
ああ、そうなんだ。
それに戻しちゃっただけ。
ああ、そうなんだ。戻したんだ。じゃあもう一応実は開封してるんだ。
開封して。開封して説明書読んで、はあ、なるほどって戻してた状態。はい、これです。じゃじゃーん。
はい。
ね。
この先にアミーゴ箱よりちょっとでかいって感じ。
そうだね、まあ、レジスタンスアバロングラインの箱、
うん、
です。
エンパイアジェネシスと戦国少女
絵巻サイ、
サイ、この戦国少女絵巻サイの表紙の女の子は色鉛筆で描かれてるね。
なんか斬新でしょ、
うん、
なんか知り合いの絵師さん、
うん、
頼んでるみたい。
カードもなんかあれだね、戦国武将とかを女の子になってて、その女の子を色鉛筆で描いてるんだね。
うん、
へ
え。なんかね、もともとどっちのゲームだっけな、もともと東宝かなんかで作ってたゲームの、うんうん、あ、こちら戦国少女絵巻の方は、
うん、
キャラクターの絵がさ、ちょっと東宝っぽかったりするじゃん。もともとなんか東宝の二次創作的な感じのゲームだったらしいんだけど、
うん、
それをなんていうの、より大衆向けというか、
うんうん、
まあ東宝知らなくても分かるようにというか、うんうん、で戦国武将にしたという話をラジオで聞いたよ。で戦国少女絵巻サイの方はプレイ人数が2から4人、プレイ時間45分、
うんうん、
対象年齢8歳以上、
うん、
でこっちはですね、時は戦国で織田信長がまあ、四方的に包囲された危機的状況であったってやつですよ。あの信長の野望とかである感じのところ、信長包囲網的なあれの時の状況で、あなたは武将の一人となり敵の猛将たちを撃ち手柄を立てる、
うん、
っていうことが書いてありますね。だから 戦闘系カードゲーム、
うん、
カード54枚ダイス6個、うん、ダイスもいっぱい入ってる。でちょっと開けよう。そっちは
エンパイアジェネシス。ちょっと気になったんだけど、エンパイアジェネシスのタイトルロゴがまさかこれ消しゴムハンコを作るときに作る消しゴムを彫ったやつじゃねえよな。ちょっと怖かったから
今消しゴムハンコに興味津々だからね。
そうそう、でも多分これ今年のフィルターをうまく駆使して作ったのかな。ちょっと割とどうでもいいところが気になっちゃった。
エンパイアジェネシスはプレイ人数が2から4人、プレイ時間が20から40分。対象年齢10歳以上。こっちが陣取りだな。短時間で楽しめる新感覚陣取りカードゲームって書いてある。配備、進軍、指揮アクションを駆使してラインとエリアを支配せよ。このね、勝利点はやはり月桂樹なんだ。
ん？
勝利点的なカードが月桂樹、
はいはい。
これボードゲーあるあるですな。はい。どっちやる？
待って、戦国少女絵巻の方はさ、
うん、
プレイ時間どのくらいだっけ？
45分。
あ、
これ45分って書いてあるから多分1
時間ってことだよ、ね、つまり
そういうことですから
。エンパイジェネシスは、まあ、1時間で終わりそうな感じ。
2から40、
どっちか1個だな。
どっちか1個やる、
うん、
どっちやる。
うーん、絵的には個人的に戦国少女絵巻のが好きなんだけど、
うん、
なんかパッと見遊んで面白そうなのは個人的にはエンパイアジェネシスの方なんだよね、うん、
なるほど、
うん、
どっちがいいかな。ちなみにこの説明書の分量を見るとですな、戦国少女の方は1枚の紙に書いてありますな。こっちなんか本だった気がするんだけどな。あ、そうそうそう、これです。あ、そう、本です。エンパイアジェネシスの方はなんか本になってます。
なんか TCG のなんかスターターパックに入ってそうなやつ、
やつね、
うん、
でもね、この TCG のスターターパックに入ってそうなやつって思うのは、
うん、
あの90年代もしくは2000年代前半の TCG プレイヤーです。
そうなの、
はい、
遊戯王世代。
そうですね、遊戯王世代っていうと遊戯王世代はまんべんなくいるけど、
あ、そっかそっか、
そう、もうここ最近2008年以降ぐらいの TCG の説明書ってあんまこの形じゃなかったりするから。
へえ、どんなやつなの。
え、もうあのプレイシートの裏に説明が書いてあったりとか、
はい、
もしくはこれが4倍ぐらいの大きさ、はがきサイズくらいになってて漫画が入って
る、うん、あ、そうだ、漫画が入ってるんだ。
あ、そう
だ、
バディファイト
とか、バディファイトそうだった
とか、そうだったでしょ、うん、まあそんな感じ。まああるけどね、このちっちゃいやつとか、
うんうん、
遊戯王のこの大きさのやつとかもむちゃくちゃ分厚くなっちゃってて、
うん、
ルールが継ぎ足し継ぎ足し秘伝のタレみたいになってるから、うん、どっちがいいかな。こっちあるか、エンパイアジェネシスするか、
うん、うん、
進軍、はい、じゃあやってみましょう。ちょっと戦国少女絵巻の方はしまってみる。じゃあちょっと準備をしましょう。
はい、
何もしてくんない、
うん、じゃあするか。どう準備すればいいのか分かんない。ルールサマリーとか、
ルールサマリーいっぱいある、
ね、いっぱいとじゃなかった、4枚、
まあ4人プレイだからな。ストーリー、とある世界のとある大陸で何百年も繰り広げられていた戦乱のように終止符が打たれようとしていた、
うん、
大陸の統一支配を目論む4つの大国の老いた国王が同時期に崩御だっけし、新たに若き国王が即位した。4人の若き国王はこの忌まわしき暗黒の時代の終わりを国民に誓い、最後の戦争を報告した。この最終戦争を勝ち取り大陸を統一する帝国の初代皇帝の座に君臨するのは誰だ。
全然何言ってるよ、僕の、
まあ戦えよって書いてあった、うん、
こっちのエンパイアジェネシスの方もキャラクターの絵が色鉛筆だけ塗ってるんだね。
そうだね、同じ人でしょ。
色鉛
筆、エンパイアジェネシスとは一人で一国を担当して、うん、配備進軍指揮の3つのアクションを駆使して、縦横のライン10エリアと中央と四隅の5エリアの領地を取り合う新感覚陣取りカードゲームです。短時間で奥の深い戦略ゲームをお楽しみくださいと書いてあります、はい、まあ陣取りしろってことだった。でカードの見方とかが書いてあるね。ゲームの準備、初期配置、これテーブル使うんじゃないか、
うん、
どこに置くんだ。
ちょうど目の前にテーブルあるから、
でも IC レコーダーから、そう IC レコーダーが
置いてある、ちょっと横に置こう。
IC レコーダーを奥にどかしたら声が出ない、入らない。
じゃあ声張ろう。
まだ
奥に移動させて
IC レコーダーを奥に、はい、置いた。じゃあこのように初期配置を、
はい、最初は領地カードを配置するのね。
はい、そうです。これさ、気づいたけどさ、
うん、
こういう盤面系ってラジオ向きなじゃないのでは。
まあとりあえずやってみよう。
そうだ、
だって盤面って言ってもボードゲームってそもそも盤面使うもんでしょ。
そうね、ボードゲームだから12321の順です。
へえ、珍しい順番。
確かに気づいてしまったよ、うん、そもそも盤面が必要になりがちなボードゲームを音声で紹介することに無理があるのではという
あれだね、領地カードはなんか写真をフォトショーでフィルター加工した感じのやつ
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68 やばい。
縦がな。
縦が足りない。
もうちょい奥に詰めるぞ。
1、2、3、2、1だよね。
カードの。
あれ1あった。
カードの。
3が1枚余るけどいいのかな。どっちカードは。
ね。
あれ6がない。
探して。一度開けちゃってるからな、ちょっと運んでる途中でガサったのかも。あ、ここにある。
あったあった。6は真ん中。
はい。で3が4枚あるのは、うん、なんか左上に置いてありますが、
4枚は左上。
はい。これ今勝利手を並べてました。じゃあでこれ縦横の軸に置いていくから、うん、やっぱり端折っちゃまずいな、場所。ちょっとこの IC レコーダーどかしていい？
ちょっとこれ俺の方にじゃあ寄せるよ。
こうだな。これでどうや。
はい。
まあテーブルをそれぞれほどほどに使いますな。
うん。
ちょっと動かす。はいはい。
こっち書けばいいんじゃない。あ、どっちも一緒か。よし。で。でなんか明らかにプレイヤーカードっぽいやつが4色ある
あるので1人1色を担当するんじゃないかな。
お前緑だろ。
よく分かってんじゃん。
何枚だろう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。
僕ね、女の子とかと遊ぶときは
9、10、11、12。
え、そんなある。あ、これ人数によって枚数違う的なやつだよきっと。あ、ダメだ。2人プレイは赤と青にしてくださいって書いてある。
あ、何
あれだ、あの枚数にの都合。
あ、へえ。
まあまあよくあるよくある。じゃあちょっと黄色と緑は、まあそうですよな。まあ赤青で緑で最後に黄色は足されるっていういつものパターンですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12枚。使用舞台カードは12枚ありますと、
うん、
国王が1枚、王妃が1枚、司教が2枚、騎士が2枚で、
上
兵が2枚、歩兵が4枚。はい。まあ、確認ですよ、手札の。で、初期手札が4枚らしいですよ。
うん。
で、シャッフルして裏向きの山にします。で、そしたら各自、初期手札を引いて、準備完了って書いてありますが、
初期手札何枚だろう。
4枚。 Google サマリーを上げましょう。
ありがとう。
Google サマリ
ー。
あれ、これ Google サマリー1人1個ってわけじゃなくて、
みんなで共通で、
みんなで共通で4種類ってことだ、
うん、
どうやら。じゃあこの辺に置いとこう。初期配置はもういらないんじゃないかな。
うんうん、
これちょっとじゃあ遠くに置いとこう。でセットアップももうちょっと置いとこう。なんかカードによって動き方が違うっぽいっすな。
うんうん
うんうん。まああのチェストとかそういう感じですね、うん、きっと。
てかチェスト全く同じじゃない動き。あ、騎士が一緒だ。騎士、上兵、歩兵全部一緒だ。
え、チェスって歩兵ってさ下がれんだっけ、うん、
確か下がれた気がする。横には行けなかったっけな。でも
この辺うろ覚えチェスうろ覚えマンね。あ、でもなんか、うん、大体一緒な気がする、うん、もしくは全く一緒な気がする。あ、4枚引きます。一番最初にゲームの順番の手順を説明しますと、
うん、
一番最近玉座に座ったプレイヤーがスタートプレイヤーになります。
どうしよう。
え？
どうしよう。
いや、これあれだよ。あのボードゲーにありがちな、
うん、ドイツゲーム
ありがちなやつ。
玉座か。
座ったことないな。どれが玉座かな。または椅子に座ったプレイヤーって書いてある。今二人とも座ってるんだな。じゃあ最も最近トイレ便座に座ったプレイヤーにしよう。
うん、
さっき佐々木トイレ行ったから佐々木から。
からで、
あ、座ってないか。うん、でちょっと判定、いやいいや。はい、じゃあ佐々木で。
はい。
スタートプレイヤーです。スタートプレイヤーが赤を担当すると分かりやすいです。あ、 あ、
早速担当してるわ。
あ、佐々木赤だった、よかった、ゲームはスタートプレイヤーから始まり、時計回りに手番を繰り返すことで進行していきます。手番の順行、下記のように上から順番に進めます。ちょっと待ってね、何個あるんだ、フェーズがね、3つありますよ。うん、領地を獲得して戦争して終了するらしいです、
うん、
どうやら領地獲得が任意で、まあなんか勝利条件を満たしてると獲得ができると、
うん、
はい。で次戦争、戦争はなんか3つのアクションから成り立っていて、配備とか進軍とか死去するらしいです、
うん、
でそれでドンパチやった後に終了フェーズで、まあ手札調整ですかね、これは山札にカードがあったら1枚引くと書いてありました、
うん、
ってことはこの戦争フェーズの中の3つのアクションってやつが肝なんですな、きっと、
うん、
配備はね、配備アクションは強制で1枚手札から出すとカード、
うん、
戦場に、
うん、
で次の進軍は任意で、この手番で配備した部隊カードと戦場に配備済みの他の部隊カードを入れ替えることができますらしいです。入れ替え出すんだって。任意。で次資金アクション。この手番で配備と進軍した部隊カードの周囲8マスに配備されている自分の部隊カードに再度進軍アクションを行うことができます。どういうこっちゃ。この手番で配備と進軍した部隊カード周囲8マスに配備されている自分の部隊カードに、なんか隣接してるといいの。じゃあちょっと読んでこう。領地獲得はね、横列を見て、
うん、
でその横列のにあるカードの、まあ、攻撃力的なさ、支配力ってやつがあるんですけど、
うんうん、
支配力ってのは左に書かれてる数字か右に書かれてる数字か、右だ、
うん、
王冠の方だ、右下に書いてある数字の合計がね、1位だったら、単独1位だったら獲得できるアシスト領地を、うん、まあ勝利点を、
うん、
複数を同時に獲得、複数の領地カードを同時に獲得することも可能、まあだからいろいろ頑張って、
うん、
横一列の支配力をめっちゃ高くしたらいいってことだね、きっと、
うん、
で戦争フェーズは、配備しますと、手札からで出せる場所が決まってて、
うんうん、
戦場のど真ん中に置いてある皇帝の玉座っていうのを含む配備済みのカードの縦か横で隣接するマスです、
うんうん、
まあオセロみたいな感じ、
オセロ、
だってオセロって何もない空間に突然置けないじゃん、
まあ隣接させておかなきゃいけないってやつ、
それが言いたかった、まあ、なんか隣接するところに置けるらしいです、
はい、
敵か相手かど真ん中の玉座かのどれかに隣接してたらいいらしい、
うん、
で進軍はね、手番に配備した舞台カードをすでに配備されている他のカードと入れ替えるアクション、前提状況としてまず入れ替えたいカードが移動範囲内に配備されていること、入れ替えっていうのはワープのイメージではなくて、
うん、
そこまで移動するっていう感じのイメージなんですかね、これは。
まあ、ごめん、もう俺だいぶ頭に入ってなくて、
うん、
もうなんか全然わかんない。
うん。これはやってみないといけないのかもしれない。
うん。
ちょっと今俺理解しようと頑張ってるわ。
うん。
そして入れ替えたい舞台カードが戦死状態ではない敵軍カードの場合、あー、まあなんかドンパチが始まるってことだ。入れ替えたい舞台カードが敵軍カードの場合っていうのは、
うん、
つまり進軍っていうのは味方同士の交換だけではなくて、
うん、
敵との戦いにも使われるってことだね、
うん、
できっとで左戦闘力だから左下の数字比べて、
うん、
あれです、戦闘結果が出るっぽいです。
まずあれだよね、その俺らが手に持ってるそのなんだろう、戦騎士とか司教というキャラクターのカードにはステータスがまず2つあるんだよね。バトルのパラメーターと 領地をなんか取る時の支配力ってパラメーター、うん、別々の数があって、それプラス各々のキャラクターのカードによって移動の仕方が違うと。
そう、うん、そういうことっす。
まあゲームに使う主なパラメーターとしてはその3つかな。
うん、
まあ、あと名前と色が書いてあるぐらいですな。
ちょっとさ、試しにさ、勝負とは別でさ、
うん、
そのインストが分かりやすくなるため試しに手元でやってみない。
ああいいよ、
全然読まれてても頭に入ってこね。
まあそりゃそうやな、うん、口だけで聞いたらな。じゃあ置いてみよう。
うん、
まず佐々木の番になります。
はい、
領地獲得が多分関係ないじゃん、1回目だから。その初手飛ばすじゃん、
うん、
で配備するじゃん、
うん、
なんかどっか置いてみ。多分最初僕皇帝の玉座のどこかに置くしかないじゃん、
うん、
置くじゃん、
うん、
そしたら次進軍だけど多分何もできないじゃん。
何もできないっていうのは相手がいないから。
うん、多分違うかな。まあ間違ったら後で気づく。
うん、
とりあえずそういうことにしよう。で終わる番、終わるじゃん、
うん、
で次俺の番になるじゃん、
うん、
ちょっと一回置いてどうなるかやってみよう。まあ、歩兵を置くじゃん。歩兵をね、うん、じゃあ司教の隣とかに置いてみんじゃん、
うん、
で、配備した、次ね進軍アクションで入れ替えやってみるじゃん、その司教と歩兵を。
うん、
まあ数字的になんか負けそうな気するけどこれ。入れ替えたいカードが敵軍カードの場合は、あ、そういうことこれ、あれだわ、数字が勝ってないと入れ替えられない的なやつだわ多分。
うんうん、
うん、なるほど。入れ替えるために相手と入れ替えたかったら、
うん、
より強いやつ出せってことだ、
うん、入れ替えるっていうのは相手との場所を入れ替えるってことだよね。
そうだね。
で入れ替えたからどうなの、なんで入れ替えるんだっけ。
入れ替えると、うん、あのいる列が変わるじゃん、
うん、
でいる列が変わることによって、横1列の合計値が変わるじゃん、
うんうん、
このゲームは横一列に5枚のカードが全部置かれていて、
うん、
かつその支配力の合計が自分の方が高かった自分に点数が来るわけだから、
うんうん、
相手の邪魔なやつと自分を入れ替えて、
うん、
でそれによって5枚が並んで、
うん、
点数ゲットみたいな。
なるほどね。より低い点数の領地のところに相手を押し出すゲームなんだこれ。
まあもしくはより高いところに自分がねじ込む、
うんうん、
でそれを両立させるためには入れ替えたらええちゃうってことだよ、
うんうん、でこのこのコマの動きマークは何なの。
ちょっと今俺まだそこがね若干分かってないので読み進めますね。進軍カードアクションで敵軍部隊カードと入れ替える際に自軍部隊のカードの方が戦闘力が高かった場合、あつまり敵と入れ替えるじゃん、
うん、
その時に戦闘力が高かった場合、戦闘力が高かった場合って書いてあるけど戦闘力高くなかったらそもそも入れ替えられないのでは。
戦闘力高くないと入れ替えられないなんて書いてあったっけ。
うん、進軍アクションのところに、
うん、
あそういうことか、入れ替えたい敵が戦死状態の可能性もあるんだ。
うーん、戦死っていうのもあるんだ。
ちょっとこの後説明されるらしいんだけど、事故参照って書いてあるから、うん、あだからまだ元気だったらそいつより強くないと入れ替えられないけど、きっと倒れてたら入れ替えられるんじゃない、弱くても、
うんうん、
でもって、進軍アクションで敵軍部隊カードと入れ替えた際に自軍部隊のカードの方が戦闘力が高かった場合、
うん、
敵軍部隊カードを裏返します。まあこれが戦死状態ってやつですな、
うん、
戦死状態になるとゲーム終了まで戦闘力支配力ともにゼロ、無効化できると、
うーん
いうことですわ。あでここに図がある、ね、図にはね盤面にねなんかあの兵士たちが並んでて、こいつを取るにはここと入れ替えられます、ここは無理ですとか書いてある。
うーん、
印象戦死状態裏返ってるじゃん。
うん。
で、ここはなんか 入れ替えられる、ここは入れ替えられるとか、自分のカードだから入れ替えられる。で、敵軍との入れ替えは戦闘力が、あー、そういうことか。なるほどね。
全然わかんない。
なるほど、なるほど。まあ、これ、まあ、ゲーマーじゃなきゃ最初でいきなり説明書を読んだ段階で理解完全にはできないタイプじゃないかな。指揮アクション、この手番で配備と進軍した部隊カードの周囲8マスにすでに配備されている戦術状態ではない自分カードがある場合、条件を満たせばそれらに再度進軍アクションができます。これはね、連続手番的なことなのかな。支配でその条件というのは何ぞやというと、指揮するカードの支配力が最進軍するカードの支配力より大きければってことなんだね。あー、そういうことなのかな。支配力大きいやつが動くじゃん、
うん、
そうするとその動いた後の周囲8マス隣接しているところにもうちょっと自分の味方の弱い支配力のやつがいたらそいつを動かせるということなのかな。
よくわからないけど野田邦君が分かってくれたなら、
そうなんじゃないかな。
ちょっとじゃあさっきの続きやろう。その皇帝の玉座の上に俺が指揮を置いて、その度にお前が歩兵を置いたじゃん。
置いた。
次どうなので
俺は入れ替えをそのシークロとバトルしようかと思ったけど、
うん、
自分の方が弱いことに気づいたので、うん、何もできないから終わる。
ターン終了と。
はい。
で俺が次に手札の補充は、
あ、手札の補充は自分の番が終わった時にやる。
なるほど。で常に4枚と。
常に4枚のはず、
はい、
山札が続く限り。
で次に、
うん、
これは国王のカードを、
はい、
お前の歩兵の隣に置いて
上に置くと。
で、
はい、
バトレルと。
バトレル、これバトレルと思うね、うん、
バトルと歩兵と場所入れ替える。
ちょっと待ってね、見てみようか。戦争フェーズでしょうか。戦争フェーズでハイビアクションしたでしょ、
うん、
で進軍するでしょ、で入れ替えます。これは多分できると思うね、うん、戦闘力比べるじゃん、うん、3でしょ、ここ3でしょ、歩兵1でしょ、
うん、
それぞれ入れ替えるじゃん、
うん、
で入れ替えた際に、
うん、
佐々木の方が心が強いから、
うん、
わしの歩兵は戦死状態になるわけだ、
うん、
裏返す、
裏返す。
そうすると、攻撃力も支配力もゼロになる、
うん、
まあただの関梅君になった、
うんうん、
場所梅君ですな、でなると、
うん、
でさらに国王が動きましたよね、
うん、
動き終わった国王の支配力は3じゃないですか、
うん、
でその周囲をぐるっと取り囲む中に司教さんがいるじゃないですか、味方の、
うん、
でそいつの支配力が2なので、
うん、
国王より支配力が低い、
うん、
ということは司教が動ける、
うん、
動いてもいいよ。
斜めに動けるのかな。
斜めに動けるね、司教は。だから例えばこれで俺の倒した歩兵と入れ替えることができるんじゃないかな、
う
ん、
ああ、やろうと思えば。
戦死状態になった
方、これ入れ替える条件じゃないと、なんだろう、動けないのか。単純に行きたいところに行っちゃいけないってわけだ、うん、
単純に行きたいところに行けるとは書いてないね、
うんうん、入れ替えるだけ、
入れ替えるアクションですって書いてある、ね、
ほうほう。じゃあ特に
だからまあ今として選択肢としては戦死した足の歩兵と入れ替えるかとか、
うん、入れ替えないと、
うん、そうね、
わざわざ追い込んだのにまたなぜ戻すって話ですよ。
まあ攻撃力的にはゼロだけどね、
うん、
で1枚引くのが終了じゃん、
はい、
でこれを繰り返していって、全てのプレイヤーが山札も手札も使い切って戦場の24枚の舞台カードが配備されて、
うん、
まあお互い12枚ずつ持ってるからね、
うん、
戦場のマス全て埋まったらゲーム終了、
はい、
24ターンやるってことかな、全部埋まるってことは、うん、自分の番に1枚ずつだったでしょ、
うんうん、
でおっちゃね、
うん、
で24ターンが終わった時にその点数を見て1番持ってたら勝ち、
うん、
で とじゃないかな。
これさ、なんだっけ、その連続で自分がカードを出すこともあるだろうはないか、動かすだけ
カードを、そう、連続動かしはあるけど連続手札出しはない、ね、
うんうん、
でゲーム終了時に領地獲得は、
お、これ縦横で見るんじゃないの。
そうなんだよ、さっきから俺横横っつってるけど、うん、縦見ねえのかねこれって思ってたよね、
うん、
ね、縦の話ある、これ横列の話はこれかぎりのように、列、列とは下の図のようにまだ獲得されていない領地カードの列に5枚全てのカードが並んでいて、手番プレイヤーの支配力の合計値は単独1。
やばい、30分経ったな。
なるね。うすうす感づいてた、うん、こうなることは。
俺まさか野田君はここまでこのゲームを把握してないとは思わなかった。
いや読んだよ。
読んだって言ったじゃん。
いや読んだよ、
ま、今も読んでるじゃん。なぜまた読むの、読んだのに。
いやそんなの分からない。これなるよ。これが一般的なプレイヤーのプレイだってことです。
ほうほう、
別に
でもなんとなく多分縦も見るんだよあるってこと
は、うん、見ると思う、うん、俺あれなんだ、そうだね、見ると思う、うん、それあのディメンションゼロっていうトレーディングカードをやってたせいでさ、
うん、
縦をライン、横をエリアって呼ぶみたいなさ、いろいろあるんですよ。
はい、
それを思い出しました。まあやってみよう、
うん、
じゃあ俺出すよ、
うん、
結
構超見えるよ、
あやばいやばい、エッチ、入れ替えるときには攻撃力を見る、で連続手番では支配力を見る、で最後の点数にも支配力を見る、
うん、
とりあえず相手を倒していくと良さそうじゃないか、
うん、
無力にしてしまえばいいんやでってことだから。
なるほど、
そうだよ、自分の支配力弱くとって相手は全部ゼロだったら勝てる。
確かに
簡単だよ、倒せ。蹴散らせってことだよ。
このゲームもう攻略法見えた、
見えた。見切った。でも、
うん、
その移動のもろもろがあるのと、
うんうん、
隣にしか置けないから、あの騎士みたいなやつが置きづらい、
あそうだ、ね、
から序盤に騎士は使いづらいなみたいなのが来たんで、これ上兵とかもさ後でピヨーって動くわけだからさ、
うんうん、
そういうのは後に取っときたいじゃないか、
うんうん、
ってなると歩兵を最初の方に出したいじゃん。でもさ先が出したから強くてさ、これじゃ歯が立たないんだよ。しまった。あ、これ大事なところ確認しますけど、攻撃力は以上ですよ。
ほう、同じじゃダメと。
いや同じで、
あ同じでいいのか、
いいってこと、
じゃつまり後出しの方が有利かも、ね、
そういうことや。つまり司教は2なわけですよ、戦闘力が、
うんうん、
つまり俺の上兵でぶっ殺せるってことだしさ、
つまり最初雑魚出した方が有利だな、確かにこのゲーム。
でもね、国王が隣にいるからね、
うん、
俺司教をね倒すとね、
うん、
あ、もしかして戦死状態のやつはもう裏返しというか動けないんじゃないの。なるほど、
どういうこと。
今俺考えたのは、うん、司教を倒すじゃん、
うん、
つまり司教の場所入れ替わるでしょ、
うん、
そうすると国王が隣にいんじゃん、
うん、
やべえってなるじゃん、
うん、出した後でも攻撃ってできるんだっけ、フェーズ的に。
出す、
うん、
で入れ替えるときに攻撃が発生する、う
ん、そして出したカードがだけじゃないんだ、
出したカードでしょ、
出したカードだけど国王、まあ、まあいいや、はい、いや進めよ進めよ、
うん、
進めれば分かる、
ね、しかもこれ1枚出すの強制じゃん、
うん、
俺の手札大変まずいね、それ国王で国王を倒すよ、じゃ
あおお入れ替える、
入れ替えるよ、
ひっくり返る、
これで国王をぶっ倒したよ、
うん、
でこの状態の時に国王に隣接してる俺の死んでる歩兵がいるんだけど、
うん、
この死んでる歩兵はもう死んでるから動けないよね多分、
うんうん、
戦闘力支配力ともにゼロと扱いますって書いてあるけど、移動に関しては何も書いてないんだな、これがまた、つまりこいつは動けるのか動けないのかよくわからないんだな、これを読む限りでは、
うんうん、
でも多分動けないと思うんだよなこれ、
うん、
うん、通り書いてないし、
はい、
きっと動けるんだったら裏面に動ける盤面が書いてあるよね、
うんうん、
じゃあ多分あいつはもう死体として あいつ自身から動くことはないってことだ。
ほう、
じゃあ終わり。
はい、じゃあ次俺か。
ああ、なるほど。ここまで飲み込めればもう分かりましたよ。まあ、このルールの中に途中でなんか間違ってることがあったらきっと今頃ジェイス・ヒカルさんが、ああじゃああいつ間違ってるよってなるけど、
うんうん、次俺や。
うん、
まあ、どうしよう。ここ
なるほどな。
ここ強くて戦い強いから戦いたくないけど、
手札があるチェスみたいな感じかな。
とりあえず奥置いたぜ。
はい、
司教をなんか6の隣に隣に置いた。
はい、置いた。
バトルとか特にしない。
入れ替えとかしない。
しない。
まあできないね。
できない。終わり。
終わりか。じゃあわしの番だ。これね、いかに歩兵をうまく使うかっていうところがポイントな気がするんだよ。佐々木の手札めっちゃいい系、もしかして。いい系男子。
まあ土日全部一緒だから
ね。でもね、司教とか動ける場所決まってんのよ。
うん。
これあれじゃないですか、国王で司教倒せんじゃないですかね。
おお、そっか、やられるのか逆に。
そうやで、
近くに置いとくと、
バーン、近くに置いとくとって言うけどゲーム的には近くに
置いて まだ置いてなくない。
あ、本当や、ごめんごめん。あ、本当や、しかもこれ手札から出したやつしか動けないんじゃないの、もしかして。
俺そこちょっと気になったんだよ、
ちょっと見てみよう、うん、ね、配備するでしょ、
うん、
強制で必ず行うでしょ、
うん、
この手番に配備した舞台カードを舞台と他のやつと入れ替える。
じゃあ一度置いたやつを攻撃させるってことできんねんってこと。
基本はできなくて、うん、それをやりたい場合はさっきの隣接サイドルールをうまく使って再利用するってこと、
ね、なるほどね。ただ国王より強い、
だから国王より強い戦闘力支配力っていないんじゃね、もしかして、うん、てかいないよね多分。あ、ここに書いてあるわ、ルールサマリー。あ、国王は支配力が3でして他は22と111なので、
うん、
国王はもう動けないっす。
そうだな。そうだ、絶対これ先に置いちゃダメなやつだ。
あと国王ね、こんな1手番目とか2手番目に出してる時点でこいつ分かってねえなっていう、うん、プレイですな。
なるほどね、
はい、学びましたな、
うん、
まあもう今回はこれでやりますけど、
うん、
ほらやっぱりそうだよ。まあじゃあやろう。よし、じゃあ俺はだな、司教をぶっ倒してんだけどよ、司教をぶっ倒すためにはそれ相応のものが必要なんだが、とりあえず味方で固めとくといい気もするな、
うん、
はい、女兵出して女兵で入れ替えるじゃん、
うん、
で戦闘力も同じだから俺は倒すことができる。
お、
これで終わり。
はい、次俺や。俺は騎士を、
うん、
野崎に置いた城兵の下に置く。
はい、
でこれで、
お、
うん、国王にバトルを挑む。
できる。ほう、
で国王をぶっ倒して交換すると。
やべえ。でさらにその列が揃うね、赤が3枚、
うん、
ここの横列がさ揃っちゃうとさ、俺はその領地2点を取られてしまうわけですよ。
はいはい、
嫌じゃんそういうの。
うん、
やだな、どうしようかな。
でもう揃、これ最後まで揃ったままじゃ置いとけなきゃいけないってことでしょ。
ん、
この時点で領地獲得な。
領地獲得はね、ターン最初に判定が入る。
おうおう、
領地獲得フェーズっていう。
うん、
だから5枚揃ってたら判定が入る。まだ揃ってないから、
うんうん、
判定ないけど、ゲーム終了時まで耐えきれとかそこまでではない、
うんうん、
これあかんで、これやばいんじゃない。あれでも俺
しかも、うん、あでもそっか、
佐々木国王を倒したっけ。俺
倒した、倒されたな。
よし、じゃあ国王同士はもうすでに速攻で戦争
で終了と。次お前や。
うん、来ましたな。これはですね、騎士をここに出します。
来ると思った。
で騎士で騎士を倒します。
うん、
ここの間にね飛び込むわけですよ。
飛び込んだーって、
アタック25的な感じでね、で倒すじゃん、
うん、
でさらにまだ俺のターンは終了してないぜ的なノリでですね、
うん、
騎士の周囲8マスの中に城兵がいるわけですよ、
うん、
城兵の支配力は1、
うん、
騎士の支配力は1。あ、こっちも以下だよね。以下じゃないのかな、未満。あ、未満だった。 なあ、なんでもない。
それを動かせなかったと。
そうそうそう。
はい。
それによって俺のスーパーコンボが完成すると思ったら、そういううまい話はなかった。これ玉座とは入れ替えられないのかね。
どうなんだろう。玉座だって領地みたいなもんでしょ。
うん。無理だな多分。
玉座なんなの、最終的にそこの列に含まれるってことは3のとこ取ったら、でもこれ縦横で重複してない？
どっちか先にちょっと見とくからやってて、
うん、で俺は
獲得を宣言、複数の領地カードを同時に獲得することも可能です。だからもう獲得した時に手元に来ちゃうんじゃないかなこれ、
うんうん、じゃあ俺は歩兵を
ここに置こう。終了時に獲得できる点数ってなんだ。もう終わった？
うん。
もう終わった？
うん。
置いただけ？
置いただけ。
入れ替えない？
ない。
じゃあわしの番ですな。歩兵なんてものを出したら、わしの歩兵が黙っちゃおらへんで。はい。じゃあ歩兵で歩兵倒す。こういうね、後先考えない、
うん、
これが誘導かもしれないけど、そこまでは考えない、
うん、
終わり。
はい、
1枚引く。これをね、アナログでやると今ポンポンなんとなく分かってきたけど、
次
かかると、
上兵を、
はいはい、
1位のマスに置いて、多分これこのマークってさ、飛ばして攻撃できるってこと
だと思うよ。
上辺なんかの縦だ、縦横だったりと
か、まっすぐ2位のマス、うん、縦横4方向まっすぐ2位のマス、
間になんか他のが入ってる場合、
うん、いけると思います。
ほう、
うん、いける感じですな、
はい、でこれで上辺にアタックをかまして交換すると。
強い、ほらやばい。
で特に移動させられるのはないからこれで終了。
うん。でわしの番ですな、
うん、
これね、君は歯が、あーでも美味しくねえな、あまり美味しくねえ気がするな。美味しくねえな。ちょっと今いいことを思いついたけど美味しくなかった。いや、やろう、迷ったらやる方で。ここに上兵を出します。
はい、
上兵で上兵を入れ替えます。
はい、
で上兵を倒します。
うん、
あ、そういうことか。なるほどね、一旦は生きる必要があるんだ。はい、おしまい。
はい、
それ
ここに騎士を置いて上辺と入れ替える。終了。
やばい、なるほど、そうきましたか。騎士強いな、攻撃力3。
うん、
攻撃力3、そこ取られそうじゃん。
うん、
歩兵、歩兵の使いどころ、あ、わかった、ここは勝負どころと見た。王妃クイーンね、
うん、で司教か、
クイーンで司教を倒す、ズッシャ、はい、で、司教、王妃の周りに支配力1がいるんですよ。王妃は2じゃないですか、
うんうん、
で 騎士と歩兵は1じゃないですか、
うん、
複数ある場合は任意の順番で進軍できるので俺は騎士と歩兵を今進軍させられるんですよ、
うん、
でも
特に動かしてメリットはない、
特に動かしてメリットがなさそうじゃないですか、
うん、
なさそう、むしろ歩兵はあそこに埋まっててくれた方が変に歩兵とかにやられなくて済むからいい気がする、うん、ってなるとこれは終わりですな、
はい、で次俺、
うん、
これは徴兵でお前の歩兵と入れ替える、
おっ
ですね、で終了、
え、もう手くだ、あ、山札切れなの、
あれ切れない、
うん、もう俺もう切れるけど、あとちょっとで、わしの番ですな、
うん、
この時点でチェックが入ります、
うん、
この縦列、中央縦列が5枚揃ってんじゃないですか、
うん、
あ、っていうかその1個前にもうあれじゃん、佐々木ここ揃って
る、あ、本当だ、一緒に右揃ってる、
ちょっと佐々木のところやろう先に、
うん、
領地獲得フェーズ5枚列並んでて、支配力の合計が単独1位の場合、佐々木が1体だけいるじゃないか、うん、支配力1でしょ、うん、つまり佐々木の単独勝利ですよ、
うん、
そのカードの獲得を宣言できます、
あ、俺ここも揃ってるわ、一番前も俺割と揃ってるやん、
それはさっきでしょ、
さっきか、
だからまだ自分の番は来てないからまだ大丈夫、俺が入れ替えちゃうかもしれないからね、領地の獲得が任意で宣言しなければ獲得できません、これ獲得しないメリットってあるのか、ないよね、特に
どうなんだろう、
いいじゃん、とりあえずしようぜ、うん、
とりあえずしよう、しかもこれ生き残ってる数なの、それとも死んでるやつもカウントされる
の、死んでるやつは戦闘力支配力がゼロになるから、
支配力もゼロになる、
そうそうそうって書いてあったよ、
うん、
だから何体いても、まあ、いないのと一緒なんですよ、
うんうん、
ただ穴を埋めてくれてるだけ、
うん、
だから騎士が1体だけ立ってるじゃん、
うん、
佐々木の単独なんでここの列の領地1点は佐々木のものになる、
はい、
で巻き戻しを終えまして俺の領地獲得フェーズで俺はど真ん中を取ったってことですな、これ、
ほう、本当だ、
試合力2じゃないですか、
うん、
つまりこれは皇帝の玉座と領地3点を取れるのではないかな、
皇帝の玉座も取れちゃうわけ、
その領地カードの獲得を宣言します、複数の領地カードを同時に獲得することも可能ですって書いてあるんで複数なんじゃないですかね、
うん、ほう、
これも9点じゃないこれで、
お、
1対9、
うん、
やべ、超強いし、強いし、そしてわしの配備ですな、で上の列が佐々木が今狙ってるというかこのままだ佐々木に取られちゃうわけじゃないですか、
うんうん、
あそこを取れると美味しいなって感じですよ、
うんうん、まあ、やるとしたら城兵か騎乗とかこうしたな、何か大きいの出したか、
あの列がね俺が強いからね、言ってたんだよね正直、うん、あの上の列って、
うんうん、
そのね一点をね狙うより俺はもうちょっと高い点数を狙いたいね、
うんうん、
つうことでわしはど真ん中に歩兵を出しておくよ、
うんうん、
これ王妃が睨みを聞かせることもできるからね、
うんうんうん、
はい、どうぞ、
はい、
わしも最後の山札を引いて、もうあとは手札の4枚同士の戦いやで、
うん、ここからが勝負って感じ、
ここからが勝負で佐々木の番で、まず獲得フェーズによって、
うんうん、
この一番上の横列が佐々木の領地になりました、うんうん、2点目、
これってさ、その支配力が同じ数になったらどうするの、
支配力が同じ場合はね、どっちも取れないはず、さっき書いてあったと、確か見とくからやってていいか、
はい、
単独1位って書いてあるからね、
ここに王妃を置いて前の騎士と入れ替えると、
単独1位がいなかったら誰も取れないって書いてある、
ああなるほどね、取れないまま進行するのか、
うん、
終了、
終了、
うん、お前の騎士を取って王妃を置いた、
はい、結構死者だらけの場面になるのね、
まあそうなるゲームだろう、ね、
あ、そっか。
裏面がなんか黒い。あれこれカードな。枚数足りる？一枚穴が余る感じになるんだね。あの領地取ったから真ん中だと。
ああ、そうかも。合ってる？間違ってる？
どうなの？
まあちょっとやってみよう。
うん、
綺麗に左下が空いてるね、縦に。
そうね。
綺麗だね。そこに俺から攻め始めるのってすごい嫌だな。嫌だけど俺はちょっと高い点数を狙っていきたい。こう。あ、そういうこと？あ、でも点数計算が終わったところのさ、
うん、
敵を倒すことに旨味が全くない。っていう理解になってるかな。
分かんない。まあまあそうだよね。領地もないしね。
うん。ってなると使いづらいかもな。いや、お部屋ここ。
はい。
真ん中のです。
で、特に交戦はしないで終わり。
終わり。
で、俺のターンになったんで、
はい、
領地計算で。その領地2を。
あ、そこか。本当や。縦ね。
これで4点。で次俺と。
あ、
う
ん。なんかビンゴとチェスと手札要素
真ん中に入ったようなお兵を置いて、お前の歩兵をぶっ殺して交換して。
うんうん。
終了。
このままだと俺は真ん中の列を取られてしまうので、
俺の歩兵をぶっ殺すんだろ、どうせ
分かってたよ。当たろうよ。司教を出す、
うん、
歩兵と入れ替えてこれを裏にする。でさらに俺の司教からの司教歩兵コンボがつながるんだけど、司教歩兵コンボしても特に意味ないか。
うん、ないと
思う。いや、なんか支配力がめっちゃ余ってるんだったらさ、下の死体と入れ替えてさ。
あ、死体とやっぱ入れ替えられるのか。
入れ替えられるよ。死体はゼロと扱うから。
あ、そっか。
だから死体と入れ替えて隣の領地の支配力換算に回すっていうことができるんだけど、
うんうんうん、
まあ、ワンチャン言うても佐々木の騎士が一体いるので、
うん、
怖いからこのままにしとく。
はい。
で佐々木の番。
でもの番と。で俺はここに歩兵。
はいはい。
置いて、
はい、
交戦しないでもう終わりと。
交戦しないで終わり。
うん、
はい。でわしの番。でわしの番の最初の点数のところ獲得の。フェイズで領地をゲッツ、
うん、
3点。やばい、でかいんじゃないこれ。12点目、
うん、
でさらに自分の番ですな。ここで騎士を出すんですな。
あー、まだ持ってたか。
はははは。で騎士がビヨーンと飛ぶことによって歩兵さんをね、
うんうん、
やってしまうわけですよ。これで2点の領地もね、俺が支配力をリーチさせて、でさらに騎士は1、あ、騎士は1か、支配力が。じゃあ本郷にはならない。
うん。
で終わり。
はい。
で佐々木の番で点数は何も起きず。はい。で佐々木は1枚出せる。
はい。
お。はい。何もない。
何もない。
それが最後の1枚か。じゃあ俺の番。俺のは領地の
方。やっぱこっちでいい。
こっち、
うん、
じゃあ俺の番。本当だ、そこの方がお得だな。で、これは領地の獲得を宣言して2点をゲットします、うん、最後の1枚を置きます、
うん、
で司教なのでここは歩兵と入れ替えます。
そうなると思ったよ。
あっ、でもこれでも佐々木2点手に入るんじゃね、うん、
せやな。2点つうか、
いや縦と横、あ、横はないか。
そう、一つ埋まってないんだよ。
本当だ。
上の
ラッキーで、これ終わり。
うん。
終わりでいいか。歩兵が動けるぞ。歩兵が動くことで何か変わるか。変わる、変わらないね。
うん、
終わり。
はい。
じゃあ全員が置けました。ゲームの終了、ゲーム終了しました。最後にゲーム中に獲得された残った領地カードとゲーム終了時のみ獲得できる領地カード5枚を各プレイヤーに振り分けます。
ゲーム終了時のみっていうのがやっぱあるぞ。
これだ、辺境
の指
示。あ、はい、あれでも5枚って書いてある。お、これはもしかして
玉座なのでは、
玉座なのでは。見ていきますよ。各プレイヤーは勝利し、獲得した領地カードの勝利点を合計し、一番高いプレイヤーの勝利です。あ、ゲーム終了時の領地獲得。はあ、はあはあはあはあはあはあはあ。玉座最後っぽい
だろ、だと思ったんだよな。
玉座最後っぽい、
うん、
で、
うん、
あ、そういうことな。これじゃあさ、最後の番で1列揃っても取れるフェーズはないのかな。書いてないね、それ。
じゃあ領地取るのは最後の計算なわけ。
ね、いや、ゲーム終了時の領地獲得っていうのは、
うんうん、
最初の番目に並べなかった辺境の支配っていうこの3点の勝利点4枚の計算のことを言っている、
うんうん、
ので盤面の、だからさ、俺と佐々木ってさ、最後に揃ってる列あるじゃん。
うん。
でもこの列の計算はするタイミングがないぞ。本当？でも自分の番がなかったらそうなるよな。
うん、うん。
各プレイヤーの手番を繰り返して、すべてのプレイヤーが山札も手札も使い切り、戦場に24枚の舞台カードが配備され、戦場のマスがすべて埋まったらゲーム終了。
うん、うん。
終了したよねってことは、うん、じゃあ最後に揃った列は残念、
うん、
ってことだ。
そういうことになるわな。
これを読めばそうなるわな。
はい、
じゃあそこを計算しましょう。
はい、
まあちなみに真ん中の玉座が今あったとしても俺なんじゃねえの。まあでもそんなタラルバやったら始まるか、うん、それダメだな。じゃあこの4枚計算しますね。
辺境の地位はどうやったら、どういう、
ここです、ここ、ここ、この4枚の
ここじゃ分からんよ、聞いてる人は。
そもそもこの放送分からない。全然何にも分かんないじゃない、
うん、
かもね。左上、この4枚、
はいはい
はい、今まではビンゴみたいに縦列横列1列見てたけど、
うんうん、
田んぼの田みたいに区切った時の、
うんうん、
漢字のね、漢字の田んぼの田みたいに区切った時で、左上の4枚の合計支配力を見る、
うんうん、
じゃないかな。支配力を見るとか書いてないけど、多分支配力を見るんでしょうね、
うんうん、
急に戦闘力見たりはしないだろう、書いてないし、
うん、
じゃあここ、ここ4枚、
はい、
俺の父が1体だけいるから俺が取った、
はい、
右上の4枚、佐々木の王妃が1枚だけいるので佐々木が取った、
はい、
左下の4枚、俺の司教がいてそっちの歩兵がいるから、俺の司教の方が性あれが高いので単独で勝ってるから俺が取る、
うん、
で右下は誰もいないから何も取らない。
はい、
終わり。
で、玉座計算は何だったの。
玉座計算は真ん中の8枚、田んぼの田のど真ん中の交差してるところに玉座があるから、その周り8枚の合計、
うん、
まあ、今で言うと
圧倒的
に俺が7とか8支配力あって、
うんうん、
佐々木が2支配力なので、
うん、
俺の勝ち、
はい、
取ると。で、この勝利点を合計する。 1,2,3,4,20 点。
惜しいな、ギリギリ負けました。
何点？
7点
ボロボロやっていうゲームらしいです。
うーん、ごめん、あ、でもそうか、まあいいや。
ほう
というゲームだったこれは2回目やんないとな、なんとも。
いや、まあそうでしょうね、
うん、
もうそもそもそういうことでしょう。これはあの最初ので いきなりホイホイって感じじゃないと思うよ。
うん、
うん、なるほどね。でこれさらに4人プレイとかするわけじゃん。
うん、
カオス、
なかなかわちゃわちゃしそうで楽しそう。
わちゃわちゃするでしょ。お前騎士あんのかよみたいな。
うんうん、まあカウンティングで相手が何枚何出せるかっていうのもあるし、読み合いもかなり強い、ね、
強いし、
てかアブストラクトゲームじゃないのこれもはや。
でも手札4枚ってところがアブストラクトじゃないんだよ。そこにそう、それが入るんだよ、
手札制だからか。
うん、しかも4枚ってこのゲームにおける4枚は割とさ、うん、あのカード欲しいって思わなかった？
いや、もう思う、
思うよね、うん、思ったよ。で多分4人プレイとかでやるとさらに思うと思うよ、
うん、
あのあこれちょっと手札の枚数多分変わるだろうよ。ほら4人プレイ手札の枚数2枚だぜ
なるほどね。
しかも使用舞台カード6枚だぜ、1枚ずつ、
うんうん、
あのさっきのチェス的な6種類が1枚ずつ、
うんうん、
で初期手札2枚だから1回もう司教とか騎士とかも置いちゃったらそれすらももう一回は使えないから、
うんうん、
ヒリヒリわちゃわちゃ感。
うん、
このゲームのおすすめは何人なんだろう。おすすめでも2人用と4人用はだいぶ味わいが変わりそうな気がするな。
うん、やってみない、
それはそれこれはこれみたいな感じで別の味わいになりそう、
うん、
ね、
うん、
こっちはさチェスっぽい印象を、まあ、2人だから受けるけど、
うん、
4人だとそうでもないだろこれ、
うんうん、
マジかーってなるでしょ相手は。
まあね、得点計算もプレイヤーのターン開始ターンにするっていうのもうまいよね、そこで言えば。
そうそうそう、だからせっかく出して入れ替えたことによってこのラインに滑り込んだって思っても、
うん、
次に自分の番が来るまでにさせるかって他の3人が入れ替えてくるわけでしょ、
うんうん、その辺協力でもあり対戦要素にもなってて、
そう、お前こっち出しとけよっつって俺入れ替えとくからみたいなことにもなるのかもしれない、
うん、
というゲームでした、
うん、
ゲームデザインアートワーク GS 光イラスト伊賀土明って書いてあります。あと制作チームメンバーこれなんていうんだろう、相良
サラ、サラじゃない、
サラ、本当
わかんない、サガラだったら、ま、間にガガ文字があるもん、関ヶ原のガが、
本当
多分
サガラサノスケってこの字じゃなかったっけ、
間にガが入ってなかったっけ、
俺らの額のなさ
虚しい、もう俺が合ってないと決めつけてるよ、いいよ、
そうか、うん、2人とも間違ってるという前提で今話したんだけど
そうそうそう、
佐々木が合ってるかもしれないのか。
へえ、アートワークもやってたってことは GS 光さんもフォトショーでなんかシクシクやってたのか。
まあイラスト以外じゃない、
うん、
裏面とかあとこの領地の加工とかしてんじゃない、
うんうん、
これ、ね、今ので1時間ですな。
だ
まあ、だからインスト込み初回プレイ1時間、
うん、
でもうああなるほどと、
うん、
ああ分かった分かったっつって次はもうガチやでって感じになるって感じ、
うん、ですな、うん、
よかったよかった、うん、このゲームができて、
あ裏面の紋章実は違う、あ違う、
ほら違うね、
これ何なん、
えこれ4つの大陸の争いのゲームだっつった
よ、ああそうかそうか、
だから4つのそれぞれの紋章じゃない、
うんうん、
これあれじゃん、 GS ヒカルさんの少女作じゃん、
どっちが少女作か分かんないけどね、エンパイアジェネシスか、
同時少女作やん、
同時少女作
だから発号が双子でした的なやつじゃん、
ああなるほどね、
まあでもゲームデザインは、
あ違う、ゲームデザイン GS カルって書いてあるわ、
うんうん、
だから GS カルさんだよ、
うーん、あれ戦国少女の方がさゲームデザインヒカルさんじゃないんだよ、
あそうそうそう、
ゲームデザイン伊賀土明さん、
あそうなんだ、
イラストも伊賀土明さんだからまああれだな、広報担当って感じなのかな、
うーん、
ダイモンサイプロデュースって感じ、制作はダイモンサイコロクラブって書いてあるから、
へえ、
じゃあ少女作はこっちでした、
うん、
ということはこっちを選んだ俺たちナイスなんじゃない今。
確かによ
く考えずに選んじゃった、うん、そういやさっきその同胞があって説明してたじゃん、うんうん、だそうだった。なんかそっちの方はラジオで聞いた話によると、
うん、
その同胞として作ってる方がいたと、
うんうん、
で、GS さんのボードゲー会とかでそれが遊ばれてて、
うん、
これめっちゃ面白いよ出せばいいのにってなって、
うんうん、
出したみたいな、
へー
って言ってたから、まあプロデューサーだよね、そしたら、うん、その戦国少女絵巻サインに関しての GS ヒカルさんの立ち位置としては、
うんうん、野沢くんにはちゃんとプロデューサーらしいこと知ってるじゃん、あの人
え、
あの人の方がプロデューサーらしいこと知ってるやん、
そうそうやね、そうだよ、俺だってウーロン茶飲んでるだけの男や、うん、
まあこれ感想はちょっともう一回しっかりルールをちゃんと分かった状態でもう一回やらないと何とも言えんな、
まあ奥深さのところまでざっと俺到達しなかったもんな、
うん、
ルールは分かった、
あとはちゃんとインストができる人がいる状態で初めての人に遊んでもらったりとかしてやっと、
うん、
モテゲーポイントが分かるって感じかね、
いや少なくとも俺らがプレイしてどうだったかって話だけど、
うんうんうん、
まあでもこれそもそもさ初心者向けにやる感じじゃないのではないか、
何回か遊んでやっとそのなん
か
駆け引きには分かるところはあるんだよ、
まあまあのガチゲーですみたいなこと言ってたし、うん、自分でも、うん、だってプレイ時間あ20から40か、
うん、いやでもこれ理解した上でサクサク回すのは20分くらいで終わるよ、
うん終わると思う、
うん、
そうだね、理解した上で、まあ、理解した上でサクサク回ると取るか、うん、理解した上ですげえ長考すると取るか、
ああそっか、
まあ、分かんないけど、まあだから20から40なんじゃないかなっていう気はする、俺が4人いたら20分だと思う、
うんうん、でもこう見えて意外とそのなんだろう情報の部分は結構絞ってるように見えてさ、
うん、
プレイヤーが持ってるパラメータもさその戦うやつと支配するやつで2個にも
まだ移動力
し、であと移動力の部分はチェスのなんだろう動きが基本になってるから、その辺はなんだろうその、なんだっけあのリテラシーがあるからさ、
ああ
初めての人でもなんとなく騎士だったらこの動きでしょみたいな複雑な動きが最初からもう理解できる、
理解できるね、
その意味だと意外とちゃんと説明さえしてくれる人がいれば、
うん、
最初からでもスッと遊べんじゃねえかなみたいな気はするけどね、
うん、うん、そうだね、
うん、
戦闘力と移動力と2種類あるね、チェスは全員戦闘力1だからね、
うん、
そうやねっていうゲームでした、
うん、
おーなるほどねーって感じ、盤面が青と赤に塗られましたな、
うんうん、
でこのルールサマリーとかを見ると全員の動きとかが分かると、
うんうん、
でここにルールサマリーターンの流れとか書いてあるの、プレイ人数別セットアップとか、
うんうん、
多分準備とかするときにこれをテーブルの上にベーって出してちょっとこの通りにしてやってくんねみたいな感じで、
うんうん、
やれば話早いって感じかな、
であといいなって思った部分がさ、
うん、
このゲーム結構実力が出るじゃん、
うん出るじゃない、
その人の読みというか、
うん、
ゲームにいかに慣れてるかとか、
うん、
そういうのがありつつもプレイヤーが2から4人で遊べるって結構すごいんじゃない、なんか俺人数に融通が効くゲームってあんまりそういうガチガチのゲームできるやつがそんなに知らないんだけど、
あーまあ要素少なめでは、そうかもね、
うん、なんかあれくらいパッと浮かぶのはね、なんだっけあれゴイタとか、
うん、
あとなんだっけあのあれ端っこまでつくといいやつ、
チャオチャオ、
チャオチャオじゃない、
端っこまでつく
おしゃれなボードの高いちっちゃいのでっかいのがある、
コリドール、
コリドール、コリドール、あれも確か2から4じゃなかったっけ、
あれそう、
うん、
あの会社でいろいろ出してるあの感じの木のやつ、
へえ、
まあ味わいとしてはああいう方に近いのかも、その、
うん、
あの会社、会社名出てこないけど、うん、あのクアルトとかコリドールとか、うん、
なんかコリドールやってた感覚に俺なんか近いんだけどこれ
まあそうだね、
うん、
まあだからアブストラクトチックだよ、
うん、
手札はあれと、
うん、
そのなんか特殊能力の応酬がみたいなところないし、うん、移動攻撃支配だし、う
んうん、俺結構そのこのゲームを遊んだ印象だとする印象で、うん、ゲームデザインに関しては実はかなりおしゃれなゲームなんじゃないかなと思ったんだこれ、
うん、かなりおしゃれなゲームだと思うこれ、
融通の利く割と実力さん出る頭を使うゲームだけど、インストもちゃんとさえしてくれれば割とスッスッと遊べる、
うん、だこれを、うん、その可愛い女の声にする方法もあっただろうし、うんうん、なんていうの本当にチェスっぽく、
うん、
抽象度の高いって言いたいんだけど、
出た抽象度
って言いたいんだけど、
モダンとかにしよう、せめて
モダン、
うん、
逆に俺モダンって言葉が大嫌いだから使いたくない、
ほう
モダンって言葉を使うのはマジックザギャザリングのルール説明するときだけだ、
なんで
モダンってレギュレーションがあるからそのときだけ、それあとモダン焼きぐらいそれ以外にモダンって言葉を使いたくない俺は、
はいはいはいはい、
じゃあなんて言えばいいの、シルエットとかにする手もあったってことでしょ、だって裏面とかは実際そうなってるじゃん、
確かにそうね、
裏面はさ何なんていうの、紋章と剣、
うんうん、
十字架の神父、神父というか、うん、スタイリッシュというか、
うんうん、
そういう絵柄じゃん、
うんうん、
でイラスト以外の部分はすごいスタイリッシュしてあるから、そういうまとめ方もあっただろうし、でもこの雷槌明さんのイラストが使いたい、すごい綺麗って言ってて、
うんうん、
使ってるからいいんじゃないですかね、
うんうん、
まあ、この斬新色鉛筆、
色鉛筆なのかな、
多分見た目は色鉛筆に見えるよね、
うん、色鉛筆で塗るみたいな、
色鉛筆でもここまで描けるんだね、
でも線は多分ペンとかなんかだと思うけど、いや線も色鉛筆使ってる感じかな、でもね俺もうこの際だからしっかり言っといていい、
うん、
俺は、
うん、
萌え絵に偏見のある男なので、
はい、
萌え絵のあるゲームはあんまり好きじゃないです、
それね結構ね、うん、言われるんですよ、
だよね
実は、
うん、
まあボードゲーマーとの今までのボードゲーマーとの相性なのかもしれないけど、うん、ゲームをおすすめするときに、うん、ちょっと萌えっぽい絵が描いてあるとそれだけでちょっとこれはって言われることある
だよね、
確かにある、はい、それはある、
うんうん、だから別にジェイス・ヒカルさんがこの絵柄でこのゲームを作りたかったんだったら、
うん、
俺は何とも言わないけど、俺だったらやんねえなと思ったくらいだね、
まあ、人によるでしょ、それはやりたいようにやったらいいと思うよ、
まあ逆に萌えを避ける人もいれば萌えを好んで選んで買う人もいるだろうしね、
そうなんだよ、そうそうそう、だからどっちも、うん、まだね市場が狭いから、うん、萌えが好きな人がねボート界隈にね本格的に入ってきてないんだよね、
いやそうなの、むしろそういう人たちからの、なんだろう、ボートゲームはそういう人たちが多いイメージがあって
あるじゃん、
うん、
ちゃうねそれが、
うんうん、
実は TCG には萌え絵は多いんだよ、
ああかもね、
ブシロードとかがバイス・シュワルツとかやったおかげで、うん、アニメ好きの人たちが TCG には入ってきたんだけど、
うんうん、
TCG やってる人ってボードゲームのこと知らないから、
うんうん、
好き嫌いの以前の段階に知らないから入ってきてないんです全然、
うんうん、そう
だからアニメでいうそのファンタジー、萌え絵のファンタジーと逆に TRPG じゃまたちょっと話違うけど、
うんうん、
あの D&D とかさ、
うんうん、
だから絵柄としてはもうマジック・ザ・ギャザリングみたいなあのゴリゴリの洋風の西洋ファンタジー、
うんうん、
ボードゲームはそっちは少しはある、
うんうん、確かにでっかい箱でそういうのありがちだよね、
あるダンジョンズ・ドラゴンズ・ダイスゲームとか、
うんうん、
そういうボードゲームみたいなのもまあちょっとあるから、
うんうん、
まあ、アセンションとか、うん、まあ、クーフォーリアーズはちょっと B 級トイザラス風にまとめてあるけど、まあファンタジー、
うん、B 級トイザラス風ってすごいB 級トイザラス風っていう
新しい単語
出し
ちゃった今まあモネなくはないよ、例えばアークライブのから出てるさタントクオレとか、
うん、
クニトリとか、
うんうん、
エルアラメインとかタントクタントクオレとか、うん、まああの辺とか、
うん、
プリンセスワンダーとかモネじゃん、うん、あるけど 今のところゲーム会とかに来る人たちに対してその萌えのゲーム出しづらい雰囲気あるから、そこのゲーム会に行く人たちは萌え好きな人はそんなにいないかもしれない今。うん、ただアニメ好きとかは隣接してるとは思うので、ボドゲ界がもっとでかくなるためには、いやもうボドゲ界ほんと100万人単位に持っていきたいんだけど、俺は100万人単位に行くためには萌え系の人たちは相当取り込む必要があるから。
そうなんだよね。
で、なんていうの、別にゲームとか普段やってなかったりしても近いところにはいるじゃん、アニメ見たりとか。まあ、あとゲームがっつりゲームしなくても暇つぶしとしてのポチポチ系とかをやってたりするから、まあ取り込むには近い存在。
まあだから萌えの、萌えって言い方も多分もうすでに偏見のある人の言い方だと思うんだけど、
まあそうだと思う、
うん、萌えのゲームがどうとかっていうよりは、もうあくまで俺の個人の感想で言おう、はい、責任に、
はいはい、
このゲームでこのイラストはもったいないなって思いました。
なるほど、うん、はい、
だってコリドールでこんな このゲームのメカニクスでコリドールみたいなデザインのゲームだったら、うん、俺グッときたなって思った。
ああ、要するにアートワークとかも、うん、コリドールみたいにしとけ
ば、そうそうそう、野崎君の嫌いなモダンな雰囲気で
モダンって言葉は嫌いだけだよ、うん、嫌いなだけ。まあ、確かにこれこうカードじゃなくてもいいんだ、カードじゃないとあれか、手札があるからさ、
うん、
取得情報だから。まあでも4つだからついたてあればコマでもできるっちゃできるね、これ、
うん、
チェス盤みたいな十字に区切った 5×5 でしょ、
うん、
で点数の場所もあるから、まあ、6×6 だとしよう、
うん、
6636マスのところにコマを置いていく、
うん、
チェスみたいなっていうバージョンも、これが爆売れしたら限定版で出るかもしれない。
適当なこと言わない方がいいよ。
まあ言うだけなら多分なかなと思って。
そのくらいですか。時間もいいですし。
うん。
でもメカニクスは改めて考えるとすげえおしゃれだったなって思います。っ
ていうかね、うん、最初に出すゲームとかって結構さ、モリモリにしがちじゃん。あれもやりたい、これもやりたい。
俺は女の子をじっくり見るだけのゲームを作った男だから
確かにな、確かに、そうか、いやモリモリ特殊能力とか入れたくなりがち。
そうなんだ。
だってJ.Sからさ、もともと TCG ギャザープレイヤーだからさ、
あ、
その、はい、ラジオで聞くところによると、
うん、
だからこれとこれを入れ替えた時攻撃力3倍みたいなさ、うん、なんかやりたがり
シナジー
させがち、
うん、
な部分をさ、がっつりなくフラットにまとめて、うん、さあこれ本当にチェスミとかだねみたいなことを言われるようなところにまとめるってさ、すごくね。
うん、すごい。なんかその割と真剣な駆け引きが発生するゲームなのに、情報は結構削ぎ落としてて、そういうところに俺はおしゃれさを感じたから
ね、
うん。
スタイリッシュだよね、
うん、エンパイアジェネシススタイリッシュだった、
うん。プレイ人数が2から4、プレイ時間が20から40、対象年齢が10歳以上と復習してみました、
はい、
短時間で楽しめる新感覚陣取りカードゲーム、うん、どう、言い残したことはあるかい。
まあちょっとまたなんかちゃんとやってから、
まあそうだね、
うん、感想言いたい。
さらにプレイしたら別のこの今後の放送の時に、そういうあれ、もうちょっと回したんだけどこうだったわみたいな話するかもしれない。
はい、
終わりましょうか。
はい、
時間的には
結構いったね。
ああ、行きましたな。
はい、
じゃあ締めましょう。
はい、
告知は、
告知、シサブログでやっています。 Google 検索でモテゲーで検索して、そこから聞いてください。あと、久々だからなんか出てこない言葉が、iTunes だっけ、なんだこれね、
iTunes ストア、
iTunes ストア
でも、
ポッドキャスト
そう、ポッドキャスト
が出てこない、
それ、
うん、
2週間ぶりだから、
うんうん、そう
1週でも開くとそうなっちゃう、う
ん、なっちゃうポッドキャストで配信しています、スマートフォンでポッドキャストを聞けるアプリを消費して、そこからモテゲーで検索して聞いてください、
うん、
あとツイッターやっています。ツイッターでモテゲーで検索すると黄色のバッグにドットの僕らのアイコンがあるので、そちらをフォローして意見等欲しいです。公式リストはやめました。以上、
ニコニコで転載してます。
けど特に聞く必要はないです。そっちは
あとね、まあ公開日時的にもう終わってそうな気がするけどゲームマーケットに出ます。
ああそうだね、
2015春、うん、だけどちょっと野沢邦君は仕事の都合で大変申し訳ないが出られないので、うん、佐々木君に託す、
はい、佐々木さん、佐々木君と後輩2人
に託して、うん、僕は当日会場にもいないです。
はい、
すいません。
はい、
かな、終わり。せーの、モテゲー男子高一でした。生徒1の野沢邦でした。
生徒2の佐々木でした。
さよなら。